皆さんおはようございます。6月22日の、私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にもう梅雨が明けてしまったかのようなですね、暑い日が、続いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ぜひですね、熱中症等に気をつけていただいて、お過ごしいただきたいと、願っております。今日は、私たちの、川口教会創立99周年の、記念日の礼拝であります。大正15年にですね、林正夫先生がこの、川口の、栄町に、お部屋を借りまして、伝道を始めたわけであります。それから99年、林正夫先生、それから、久世隆先生、篠田一世先生、その前にですね、第2代目の木村茂雄先生、そして私が第5代目、でありまして、99年の歴史を刻んでまいりました。木村茂雄先生の時に、この今の、中青木の地にですね、この、街道を、建てられまして、旧街道、そしてですね、1986年にですね、現在の街道が、作り変えられて、今日に至っているわけであります。本当にこの現街道も約もう40年経つわけでありますけども、非常にですね、しっかりとした街道でありまして、何回か改修、要するに屋根の張り替え、それから外壁の塗装、私が着任してから外壁の塗装をしまして、それから公団の街道のですね、クロスの張り替え、それから床の張り替えといたしました。そして、ですね、昨年この集会室と、玄関の、街道、玄関の、内装、クロスと床の張り替えをいたしまして、とても快適な、空間が生まれております。皆さん大変喜んでですね、今礼拝を回ることができております。先輩の皆さんが残してくださった、本当にですね、功績が本当に感謝、しております。みんなで喜んでですね、伝道の技にですね、これから励んでまいりたいと願っております。さて、早速ですね、御言葉に聞いて、参りたいと思います。今日与えられました聖書はですね、使徒言行録の、17章の16節からであります。この使徒パウロはですね、アジアを越えましてヨーロッパに入りまして、このギリシャに入ってまいりました。そして、アテネで伝道をしております。まずは、16節であります。パウロはアテネで2人を待ってる間に、この町の至るところに偶像があるのを見て憤慨したと記されております。このアテネはですね、このギリシャ哲学の発祥の地であるわけです。本当にソクラテスとかプラトンというような哲学者を生んだですね、本当に知性の町とも言ってもよいかと思います。同時にですね、その町はですね、本当にですね、偶像にあふれた、迷信の町でもあったと、このですね、記しているんですね。町中にですね、ゼウスやアポロの といった神々の像がこの溢れていました。アテナの町にはですね、このユダヤ人の共同体もあります。パウロはですね、この安息日にはですね、シナゴークに行きまして、ユダヤ人たちに福音を伝えまして、そしてですね、昼間にはですね、この広場に行きまして、ギリシャ人たちに語りかけたんです。パウロの話はですね、ギリシャ人にはこのおしゃべりとしか聞こえてませんでした。しかし人々はですね、パウロの熱心さにこの圧倒されまして、話をもっと聞こうとしてですね、パウロをこの、アレオパゴスというところに、導くわけであります。アレオパゴスというのはですね、このアクロポリスの丘にあるこの評議所、このいわゆる、裁判所であったわけです。で、討論の場としてもですね、大変、有名な場所であったわけであります。そのアレオパゴスでです、で、パウロはですね、人々を前にしまして、語り始めるわけです。ここでのパウロの説教はですね、知られざる神々への説教と、呼ばれております。なぜならばですね、アテネには本当に知られざる神々へとこの名付けられた偶像もですね、祀られていたわけであります。23節にですね、この17章の23節、じゃあ22節から読んでみましょう。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです、とこのようにですね、記されております。アテネの人々はですね、多くの、偶像を祀っていました。この祭り忘れて、たたいを及ぼす 神様がいると困るからと、知られざる神々とまで言って祀っていたわけです。知性と理性の支配する場所はですね、またこの偶像の支配する場所でもあったわけであります。このアテネにはですね、3000を超える神殿とか宗教の施設があったと言われているんです。まあすごいですね、3000も超える神殿とかいろんな宗教施設があったというんですが、私たちは彼らをですね、このまあつい思わず笑ってしまうんですけども、実際は日本でもですね、状況は同じじゃないでしょうか。日本でもですね、この痛恨の極みで恨みを抱きながら亡くなっていった人たちのその御霊をですね、この鎮めるために多くの神社が作られているわけです。例えばあの平の正門ですねは、そのを祀っているのが、神田明神といったんですね。あるいは菅原道真、学問の神様といったね、天満宮ですね。このいずれもですね、亡くなった人のたたりをこの慰めるための神社であるわけですね。また日本にはですね、8万も超える神社があると言われておりますけれども、多くの 人たちはどのような神様が祀られているかをですね、知らないで拝んでいるわけです。正月になりますとね、本当何千万人という人が 神社に初詣に行くわけです。人出が一番多いのは明治神宮と言われてますけども、そこはあの明治天皇を神様としてお祭りしている神社ですね。で、明治天皇にこのお参りすることでどのような意味があるかもわからない。で、私たちはそこを参拝しているわけです。またこの子供が生まれますとですね、まあお宮参りと言ってお祓いを受けるわけですね。そのようなその神社がどのような、神様を祀っているかも私たちは本当に無頓着なわけです。日本人の信仰のこの形というのはですね、このアテネとそっくりな似てるんじゃないんでしょうか。何でも神様にしちゃうわけです。私たちがですね、このもう知られざる神々を拝んでいるわけですよ。昭和天皇を神様として、天皇陛下のために戦争までしてしまったわけですよ。パルはですね、23節でこう言ってます。あなた方は誰を拝むか知らずに拝んでいると。あなた方が拝んでいる神がどなたなのか知らせましょうと、その語り始めるわけであります。パウロはですね、この天地万物が神様によって作られた、その創造の神様は人間が作った神殿などには住まわれないんだと。神様が人を作られたゆえに、人は本能的に神様を求めると。しかし暗闇の中で神様を探しても、神様は探し得ないと説いてきました。人々はですね、パウロの話を熱心に聞いているわけです。彼らも本当にですね、共感する部分も多かったからだと思います。で、最後にパウロは語るわけです。30節から、31節ですね。さて、神はこのような無知の時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのですと言ってます。このことを通して人が、神に立ち返る道が開かれたんだとですね、そういうことを言うわけですよ。神は人が悔い改めて帰ってくることを望んでおられると。そのためにイエスを地上に遣わされたんだと。彼を死から蘇らせた、このことを通して人が神に立ち返る道が開かれたんだと言ってるんですね。パウロの話を熱心に聞いていた人たちは、この話がですね、主イエスの十字架と復活になりますと、32節もですね、ある者は、嘲笑った。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言ったと記されてますね。別の者はその話をいずれまた聞かせてもらおうと言いました。十字架につけられたイエスがですね、神の子であった、そのイエスは死からよみがえったと語るパウロの宣教はですね、その、まあ、知的なものを求めるこの、ギリシャ人にはですね、まあ愚かな言葉と響いたんでしょう。彼らはそれ以上ですね、話を聞こうとはしませんでした。パウロのこの、 宣教はですね、アテネの人たちには受け入れられないで、本当にですね、パウロは失望して失意のうちにですね、そこからまた去ることになりました。このようにアテネはですね、人の数よりも偶像の数が多いと言われたほどですね、偶像に満ち溢れていたといいます。日本でも八尾万の神と呼ばれるほどですね、多くの神々が祀られています。まあ、人はなぜですね、このように、偶像を求めるんでしょうか。もうありとあらゆるその、木の大木にが神様だと、ご神体と言われて祀られてたりしますね。それは人間はですね、自分の望む存在を神様とするからじゃないでしょうか。この受験競争がですね、激しくなりますと、学問の神様が生まれます。交通事故が多くなってきますと、交通安全の神様、お守りまでができますね。商人はですね、商売繁盛の神様、あるいはその生まれた子を亡くしたその人を供養するために水子の地蔵が作られたりするわけです。縁結びの神様とか安産の神様もいるわけです。あるいはですね、豊臣秀吉とか徳川家康といった、この本当にこの世的には成功したものも日本では神様として祀られるんですよ。あの東照宮、日光東照宮ね、徳川家康を祀ってるわけですね。やっぱり自分もあやかりたい、そういう思いもあるんじゃないんでしょうか。そのそういえばですね、軍人も東郷元帥とか、あるいは乃木大将といったですね、軍人もやっぱり神様になりましたですね。乃木神社とか東郷神社ってありますよね。人はですね、自分たちの願いを託して神様を作ると、またたたりを恐れてですね、知られざる神々の像まで作ってしまう、拝むわけです。それとですね、私たち、この現代の私たちは、私たちは無信仰ですと、信仰はありませんとよく言う人がいるんですよ。その形式的にですね、偶像から離れているんですけども、この不条理に対するね、不安からは離れることはできないんですよ。何かあったら嫌だなと、そういう思いって皆さんありますよね。そうすると神様にはまず挨拶ぐらいしとこうと、だから正月ぐらいになるとね、初詣をするわけですよ。で、神社とかね、お見合い参りをしたりするわけですよ。初詣をするわけです。あるいはね、本当にその、今年1年、無病息災でありますように、で、柏手を打って少しおさい銭を入れて、そして今年1年もなんとかやっていこうということでお参りするわけですよね。だからどうしてもそういう不安感、あるいは不条理なものから、あるいはそういう恐れもあるんですよね、を、離れることはできません。家を建てるときには、地震災をしますね。悪いことが続くと厄払いもしてもらうってこともある、これもありますよね。厄払いもあります。 それは迷信というよりも自分を超えたものへの、恐れの感情があるわけですよね。古代最高の知性が集まったこのアテネの町がこの偶像礼拝の町であったようにですね、この科学技術の進んだ現代日本もまたですね、偶像礼拝の国と言えるんじゃないんでしょうか。自分を超えた人間にはどうしようもない世界があることをですね、人は本能的に知っているんです。恐れてるんです。偶像崇拝は本当人間の不安の象徴ですよね。でも私たちもですね、この確かに不安に思いますから、死なる神様にお願いしようと言って、ですね、事業所を作った時とかね、な時はまあその、起工式とかね、いうふうにして、主イエスキリストにより頼んでですね、礼拝をするということはしてるんですね。別に厄払いとかそういう意味じゃないんですよね。これから、なされるこの事業ですね、この、仕事が良い方向に行きますようにという願いを兼ねて、神様への感謝をですね、礼拝をするわけですよ。そういうことはとてもいいことだと思いますが、何もこう悪いことで厄払いをするとか、ただこう機械的に訳も分からずに地震災をするとかね、そういうことってのは非常にこう、何がこう偶像的な、偶像を拝むようなですね、あると思うんですが、やはりこれは人間の本当の不安の象徴だと思うんです。この日本人はこの無宗教とよく言うんですが、私は無宗教ですという人もいるんですけども、無信仰なんじゃないと思うんですよ。この、2008年のですね、この読売新聞のその意識調査が載っておりました。でそれによりますとですね、宗教を信じていないと回答した人が 71.9% と言われてます。その同じ人々がお盆とか日帰りに、お墓参りをするという人は 78% ぐらい、正月に初詣に行く人は、73%、 あるいはですね、家の仏壇とか、神棚を作ってそこに手を合わせる人が、56% ぐらいあると。あるいはですね、死んだ方のその魂はどうなるのかというその質問に対して 50% 以上の人が別の世界に行くんだと、生まれ変わるんだと答えてますですね。また、最近のですね、その放送、ある放送局の、宗教に対する、意識調査っていうのが、2018年版で載ってますが、悪いことをすれば必ず報いがあると考える人が 62%、 自分の力ではどうすることもできない運命があるということに対して 53% の人がそう思うと答えてます。この世界は理不尽なことが多くあります。多くの人はですね、その理不尽さを克服されるんです。克服するためにですね、誠の神を求めているわけです。そのような人々に教会は何を示すことができるんでしょうか。アテネでの宣教はこの時はうまくいきませんでした。しかし使徒パウロはですね、十字架と復活を述べ続けていきました。パウロはアテネからコリントに行きます。その時の心境を次のように、そのコリントの手紙の1の2章3節で言ってます。 そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれてひどく不安でしたと、言ってるんですね。パウロはですね、アテネに行った時に、アテネからコリントに行った時に、アテネでの失敗にですね、パウロは本当に、打ちのめされていたんだなと思うんですね。しかしコリントではですね、先に行っていたそのアキラとプリスキラたちの協力もありまして、信ずる者たちが与えられたわけです。だからパウロは語るわけです。コリント1の1章23節から、25節、新約の300ページですけども、十字架の福音はユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人だろうがギリシャ人だろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているんですと言ってるんですね。十字架と復活の言葉はですね、どの時代どの国においても嘲笑を買って拒否されるんです。それにもかかわらず教会はですね、この福音を語り続けるんですよ。パウロのですね、アテネの宣教は失敗に終わりましたように見えるんですが、そこでもアレオパゴスの議員ディオニシオや、ダマリスという夫人をはじめですね、パウロに従い信仰に自らを開いた者たちもいたわけです。12節17章の34節にはですね、このように記されています。しかし彼についていって信仰に入った者も何人かいたと。その中にはアレオパコスの議員ディオニシオ、またダマリネスという夫人やその他の人々もいたというですね。パウロのですね、言葉に少数の人に、ね、であれ伝わったんです。これは私たちにですね、勇気を与えますですね。この町には私の国民、私の民が大勢いると、この使徒言行録18章10節で書いてますが、この日本にもですね、主の民が大勢いて救いの言葉を待ち望んでいるんです。いかにその方々に神様の言葉を伝えていくか、それは本当に真理を通してだと思います。御言葉を信じた時、それは真理となって人を生かすんです。そのような真理があることを教会は語り続けるんですね。本当にまずは二人いたと記されてますね。希望だと思いますよね。私もね、本当にこのようにして御言葉を語らせていただいてますが、本当に洗礼を希望される、そういう方が生まれる時、本当に嬉しいです。そういう方たちが一生懸命に教会を支えてくださって今日まで来てるわけですよ。だからこそですね、その教会は語り続けることができるんです。この真理を嘲笑っていずれまた聞かせてもらいましょうなんて言われるときですね、そこからは何も生まれないんですよ。生まれないどころかね、偶像の神々にすがって生きる生き方しかできないんですよ。俺は俺の力があるからいいんだ、そういう方結構いるんですね。信ずる者は救われるね、なんて言われてね、随分言われましたよ。ところが何か問題が起きるとあたふたとする。それが私たちじゃないでしょうか。ルカの、福音書14章15節から24節で面白い例えがありますね。盛大なこの宴会の例えなんですけども、主人が 宴席、この神の国の食事をに、招待しようとする。でも人々はいろんな理由をくっつけてですね、この断るわけですね。いや仕事が終わる、に追われてか、あるいはいろんな家族のことがあるとか、なんだかんだ言って宴会には来ないわけです。神の国はそんな、ね、そんな話を聞いている暇さはない、暇さえないんだと、ね、本当にそのようなとこが出てます。このですね、この非日常的な人間の支配の及ばないところ、その代表がですね、この亡くなるということです。現代ではですね、健康とか富が偶像になってますが、そのようなものは死を前にした時には何の意味も持たないわけですね。それではパウロの話を聞いた人たちは、それについてはいずれまた聞こうと言ってパウロから離れていきましたけども、いずれまたの日はですね、来ないんですよ。今日今話を聞いて受け入れるか、あるいは拒絶するかのどちらかだと思います。復活を信ずる信じないは自由ですよ。愚かな話と否認してもいいと思う。しかし否認してもそこからは何も生まれないんです。しかし復活の意味を求め始めてですね、死とは何か、人は死からどのようにすれば解放されるのかを考え始めた時に、そこに何かが生まれてくると思うんです。シュバイツァー、神学者シュバイツァーは語ります。私たちが復活に然りというか否というかは信仰の決断であると言っています。主イエスは復活されました。それは私たちが恐れるこの非日常性や不条理を打破する出来事だと思うんですよ。主イエスを通して私たちは非日常性のこの恐怖からですね、解放されるんです。災いとか不幸が来てもそれを受け入れることができるようになるわけです。知性を誇るこのアテネはですね、偶像の町でもありました。知性と恐怖は共存しています。人の知恵では人生は乗り切れないよ。私たちはこのことを率直にですね、素直に認めること、神様の前に悔い改めようと招かれているんですよ。日常生活においてですね、さまざまなことがあります。安息の場所、偶像をどうしてもそういう時に作ってしまう。そういうね、偶像から解放されて主イエスキリストの教えに従って生きてまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんに心の平安がありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、創立99周年の記念の礼拝を守ることができました。先輩たちに習って、今日もまた私たちは礼拝を捧げ御言葉に聞きました。本当に私たちは常に偶像を作ってしまいます。そして偶像から解き放れることを恐れます。どうかしよう、そのような恐れを信仰に変えてください。その力を、勇気を与えてください。どうか神様、川口教会の宣教の技にますますより豊かに励んでいくことができますように、私たちを守り導いてください。 願いと感謝を尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。